猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週のいっぱいコーナー、まず4月10日寺友さんから今日のいっぱい札幌静岡爆酒富士の国限定ということで、違いがよくわかりませんでしたわらといただきました、うん、でインスタグラムですね、これは。
おお、はいはい、静岡工場。
本当だ、札幌ビールの静岡工場金星。これ何、静岡限定ですか、もしかして。
ね、なんですかね。
ね、買えないんですかね、神奈川で。
ね、
富士の国限定という
ね。
うん。飲んでみたいな。
ね、美味しそう。
ね。
なんか爽やかなラベルですね。
ですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして澤田健一さんが今夜は14台で、お店の人には表面張力の世界を活用していただきましたということでツイッターに写真をいただきましたが、
なみなみですね。
本当なみなみ、表面張力、まさに表面張力ですよね。
ね、ちょっとプリンってしてますね。
なんかでもグラスがちょっと冷え冷えで美味しそうですよね。
ね、美味しそうですね。
ちょっと霜がかかってるような感じで。
感じが。
ちょっとおつまみがボケててよく見えませんけど、なんか美味しそうなおつまみが奥に見えますが、
ね、なんか奥にありますね。
ちなみに私の場合は表面張力下の皿にこぼしてくれの方がいいんですけどね。おまけで
もっともっとこぼしてこぼして
別に表面張力挑戦しなくてもそのままこぼしてくれていいよって
そっちの方が多い、ね、
そっちの方が実は多いのでみたいな、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
ね、お店によってちょっとこれで違うので、わざとこぼしてくれるお店と、
うん、
とかね、あとよく木のマスにコップを入れて、まずマスの半分ぐらいにこ、はいはい、わざとこぼして
入れてくれるところとね。
お店とかね、お皿、まあこういうようなお皿に、うん、グラスを乗っけて、で、お皿にわざとこぼしてくれるお店とかね。まあいろいろありますけれどもね、うん。はい。
まあでも14台高いからこぼさなかったのかな。
まあそういうことなんでしょうね、きっとね。
ね、きっとね。
いいお店ですからね。はい、はい、ありがとうございます。そして4月11日に江口東坊中さんが今宵の一杯高知県中土佐町のクレというお酒、うん、クレというお酒で、これも生原酒なのでフレッシュで美味しいですにインスタグラムの方に写真をいただきました。
あら、カツオのたたきの方が美味しそう、
うん美味しそうですね、確かに。
うん。
これは美味しそうだな。ね、生姜でね。
生姜ね。
すった生姜。美味しいですよね。生姜醤油で食べるとね。ね、
いいですね。まあでも私、カツオの叩きは叩いてないカツオの方が好きだけど。
ああ、そうですか。
はい。でも、お酒もね、美味しそうですね。
美味しそうですよね。最近生原酒に来いとるんですよね。
うん、うん。
そぼちゅうさん、確か。
そうですね。前回も確かそうでしたよね。
はい、そう、うん、
はい、はい、ありがとうございます。
そして4月12日にゲッツーさんが、先付け、イサキとホタルイカ、シャコ、タイの白子、ゆで沢牛とその料理、マテガイと白エビ、カキご飯、今回も美味しかった、ということで、ひふみ、アットひふみ、インスタグラムいただきましたよ。
あらららららら。
なんか。
なんだろう。もう全部美味しすぎて、なんか言葉出ないな、これ。
もう言葉出ないですね。
言葉出ないです。なんか、コース料理なんでしょうけど。あ、すみません、くしゃみします。
はい。
あ、すみません、出ませんでした。ごめんなさい。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、これ本当に、羨ましいです。
すっすごい高そうなコースですね、これ。
高そうなコースですよね。
これね。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして昨夜の一杯、ビールと赤ワイン、山形の日本酒、桜のチョコハイボール、ということで、同じひふみというお店で飲まれたようですね。インスタグラムで写真いただきましたが。なるほど。あのコース料理だと確かに、まあ、このお酒の組み合わせになりますよね。
ああ、いいですね。 の最後のこの桜のおチョコいいですね。
いいっすよね、これね。これはこれでおしゃれでいいっすよね。
うん。
桜のチョコっていうコメントだったのに、桜色したチョコレートが出てくるかと思ったら、単なるおチョコの話だったんですね。
ね、きっとそうですよね。
ということですよね。はい。
桜チョコってわけじゃないんですよね。
はいはいはい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最近ね、飲み会でハイボールとか頼んでみたんですよ、珍しく。
はい。
結構やっぱ爽やかで美味しいですよね。
あ、
これちょっと暖かくなってくると。炭酸で、ちょっと炭酸で、ね。
飲みたくなりますよね、炭酸。飲みたくなるよね。
はい。はい、ありがとうございます。
普段はね、炭酸です、ね。
そうそうそう。
はい、ありがとうございます。
はい、そして岩波さんが沖縄パインということで、海鮮居酒屋、海人。
はい。
高松。香川。香川の高松で飲まれたんですかね。はい。
だっけないな。
で、ツイッターの写真が、
あり
ますけど、なるほど。沖縄パイン。
うん、
沖縄パインって何なんだろう。沖縄、青森かなんかのパイン割りですか。そういうお酒あるのかな。そういうお酒があるのかな。ちょっと知らなかったんですけどね。
あ、なんか沖縄にはなんか沖縄のスナックパインっていうものがあるけど、うん、沖縄パインってお店なのかな。あ、いや、違うな。
お酒じゃないんですか。違うのかな。
あ、お酒なのかな。なんか私地図しかちょっと載ってないんで、あ。うん、多分そうですね。沖縄パインってお酒ですね、これね、きっとね。
沖縄パインの専門店、沖縄産パインの専門店、これ沖縄産パインか。もしかしてこれかな？沖縄パインって、あ、沖縄パインっていうなんか飲み物があります？
うん、なんか下のグラス、ロックグラスみたいのに入ってるのがあれなんですかね。沖縄パインっていう飲み物なんですかね。
うん、なんでしょうかね。
うん、美味しそう。
うん、なんかちょっと沖縄パインでググると、パイナップルの写真とともに、この沖縄パインという、なんか、
飲み物が
出てきます。出てきますよ。
あ、そうですか、うん。美味しそう。
美味しそう。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして4月13日月さんが前菜盛り合わせ、タイの唐揚げチリソース、水餃子、ネギチャーシュー麺、大根餅とフォアグラ黒酢ソースは取る前に食べちゃったというビストロシノは休む。
ああ、美味しそうなコース、また。
あ、美味しそうなコースですね、これね。
ねえ。いや、いいな。中華ですよね。
ね、そうですよね。
うん、
中華っぽい感じですよね。
ね、はい、ありがとうございます。
フォアグラ、黒酢ソース。そうだ、写真ないけど、
ね、聞いただけでも美味しいですよ ね、
はい、そして同じくビストロシロワで昨日の一杯、上澄み紹興酒、くるみとクリームチーズの紹興酒漬けということでインスタグラムに写真いただきましたが、
あら、
紹興酒の上澄みっていうことですか。すごいですね。
上澄み紹興酒と、
それとくるみとクリームチーズの紹興酒漬けと、つまみ、
ああ、つまみも紹興酒漬けなんだ、
漬けの、
へえ、あ、まあ、確かにチーズの周りがちょっとなんか茶色っぽくなってる感じがする。茶色くなって
ますよね、色がね、紹興酒漬けてありましたみたいな色になってますね。
してます、してます。
なるほど、
美味しそう。どんな感じなんだろう、食べてみたいな。
はい、
はい、ありがとうございます。
そして沢田健一さんが、今夜のように雨降る夜も降らない夜も飲んでますが、
うん、
今夜はこれで常温で飲んでますが感が良いかもということで、横浜市内の各地の商店街にありますが、よく取り上げられる商店街ですということで、
うんうん、横浜橋っていう名前の日本酒かな、
純米の日本酒ですよね、これ、
うん、
多分日本酒でしょうね。
うんうん、
うん、
私も横浜橋商店街っていうところにはよく行きますけどね、そこのお酒なのかな。
うん、はいはい、もうそこのね、商店街のあれなんでしょうかね。
うん、何ですかね。
はい。
はい、ありがとうございます。
そして4月10日、私がなんだか予定外の飲み会に呼ばれて輸血ということで、ワインに来ました。てかワインだけじゃないんですけどね。 飲み放題だったんで、まあいろいろ飲んだんですけど、ビールの後にワインをついつい赤ワインを飲んでしまいました。
このワイングラスも結構冷えてますね。
うん、これキンキンに冷えててワイングラスでしたね。
うん。
でね、飲み放題なんですけど、普通飲み放題ってワインなんかデキャンターで出てくるじゃないですか。ハウスは安いの。
はい、
はい。
はい。
なぜかね、最初の1本だけなんかボトルがあって、
うん。
赤ワインも白ワインもボトルが1個ずつあって、で、それを出してくれたんですよね。
へ、う、ぇ、
ん、で、じゃあ、おかわりおかわりって言って、もうみんなでワーッと飲んで、一気に開いちゃったんで、もう一本ちょうだいって言ったら、すいません、一本しかキープしてなかったんです、とか言って言われて、デキャンターで次はハウスワインが出てきました。
あららら。
残念ながら。
残念です
ね。はい。まあまあでも美味しかったですよ。
うん、美味しそう。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、沢田健一さんが、というわけで今夜は缶酒でということで、ツイッターに写真いただきました。
ああ、さっきのお酒を缶にしてみたってことですかね。まあ
どうなんでしょうね。そうなんでしょうかね。
ね、はい、でも自宅っぽいですもんね。
ですよね。はい。
はい、ありがとうございます。
まあ、缶酒は缶酒で美味しいですけどね。
うんうん。
私はどっちかというと、やっぱ冷やで飲む方が多いですね。
うん。うん、私も冷やがいいかな、うん。この間、どぶろく久しぶりに飲みましたけど、はい、やっぱ、冷やが好きかな。
うん。
はい。
はい、ありがとうございます。ということで、今週もまたたくさんいただきました。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あ、小石真吾さん、どうも。
はい、三井店長、どうも。
はい。この番組は私ミッシー店長が気になっているニュースを常連客のこちたまごさんとゆるく語るどんぶりチェーンです。今宵も面白い話を大盛りつゆだくでお出しいたします。
味は私が保証しますよ。
詳しくはラジオで検索。皆様ぜひお聞きください。
ありがとうございました。
はい、それではいただいたお便りのコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、でまずですね、久しぶりに、はい、猫のしっぽの、公式ブログですね、
はい、
C さんの公式ブログに、コメントをいただいてました。というか、もう本当にね、本当に久しぶりだったんですけど、たくさんコメントいただいてました。で、実は気がついていたんですが、
ふんふん、
猫好きさんと一緒にお話したかったかなと思って、
あ、そうだ、
気がついていたんですけど、先週先々週わざと紹介しませんでした。ごめんなさい。
すみません。
まあそういうことでね、ちょっと申し訳なかったんですけど、はい、紹介を遅れて申し訳なかったんですが、早速紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、まず3月17日87回配信した時のブログにコメントいただいてます。
だいぶお待たせしちゃいましたね、はい、すいません。
ほぼ1ヶ月ぐらいお待たせしちゃいましたけれども、はいはい、ジミーちゃんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ガンちゃん、猫好きさん、猫好きさん、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。
はい、こんにちは。
はい、うちは現在オール電化の一戸建て住宅で生活していますと。でもソーラーパネルの設置はしていないので、電力は全て関西電力から買っている状態です。
あー、大変そう。うん、
うん、で電気が止まれば何もできなくなるのは当然ですが、ガスやボイラー併用の家庭でも今時の設備だとかなり電気依存している部分が多いので、結局使用できなくなるのではないでしょうか、うん、
確かに、
うん、そうなんですよ。実は、うん、電気止まるとほとんど止まりますよね。ガスだろうが何だろうが、
そうですね、ほぼ9割止まりますよね。
止まりますよね。
はい、
はい、上水道下水道もあのマンションの場合は特に組み上げ、一度組み上げるんで、
結局電気使ってる、
電気使ってポンプで組み上げるんで、あの屋上のタンクみたいなところにね。
そうですよね、
うん、だから電気停電しちゃうと結局水も出ない、
水も止まるっていう、
そう、水も止まるということなんですね。そういうことですね。それはもうおっしゃる通りでございます。はい
はい、
はい、で続き、LP ガスだとボンベとコンロを直結するなどの方法で何とか使用できるかもしれませんが、点々点、まあまあそうですよね、
うん、
はい、
うんうん、
原発については理由はどうあれ福島のような事故が現実に起こり、その後の国や東電の対応を、ま、目の当たりにすれば 少々電気代が上がったとしても失うものの大きさに比べて選択する余地はないと個人的には思います。
いやまあ確かに、
うん、そこで電気代が10倍になったらというのは少し無茶な条件付けではないでしょうか、とはいえ世の中のシステムを大幅に変えるのは無茶な条件制限が必要なことも確かですよね。あとはヨーヨーな利権が絡み一部の関係者だけが幸せになることのないように願いたいと思います、
うん
うん、たまには真面目なコメントするよ、かっこ期間限定真面目モード推進中ということでいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、あのこれはね、あの以前ちょっとゲッツーさんから直接メールいただいた時にも、うん、お話のご紹介した時にもお話をちょっとしたんですけども、まさにこれはもうおっしゃる通りでございます、
うんうんうん、
まあ、電気代が10倍になったらって極端なことをちょっと言って、
うん、
あの難しいよねみたいな話を確かにしたんですけれども、
うんうん、
ここに書いてあるあのジミちゃん言ってる通りにね、あの、うん、福島のやっぱり事故は現実に起こって、でその後の国の対応や東電の対応っていうのを見て、だから結局やっぱり原子力発電現時点では、
うん、
ね、あ危なくてダメだよねっていう結論にしかならないよね。
まあそうなんですよね、うん、
結局は、まあ、どんなに理屈つけてもそこはもうやっぱり否定しようのない事実で、
うん、
でちょっと前にもあのゲッツさんのメールでも話をしたんだけど、絶対 100% 安全ですよということはありえないので、
うん
ね、想定外の事故というのは絶対想定外って言った瞬の事故ですって言った瞬間にそれは そもそも想定してないことがまずいじゃんって話になっちゃうので、
うんうんうん、うん、そうなんですよね。まあと言っても想定してない事故も絶対に起こりますからね。
で、うん、起こるの起こった時にああいうふうに福島のような事故にならないような仕組みになってればいいんだけど、それがまず無理じゃないですか、想定してないわけ
で。そうですよね、まあ、そもそも想定してないから、
そもそも想定してないから、
うん、
で、あの、うん、例えばね火力発電所とか水力発電所っていうのが壊れたりしても、はい、放射能汚染みたいなそういう、
うん、
ことにはならないじゃないですか。
そうですね、うん、
まあ、電気は発電できなくなるけれど人が住めなくなるってことはないので、例えばそこが止まったとしても。
そうですね、
うんうん、
そこの地域が住めなくなるという状況
はないじゃないですか、
うん、多分ないですね。
例えば火力発電だとしたらその火力発電所が止まるだけで、
うん、
まあ、極論すればね、その火力発電所でなんか爆発が起こったとしても、まあ、
うん、
その時は当然避難しないといけないけど、その後すぐ帰ってこれるじゃないですか。
そうですね、うんうんうん、
あ、福島の場合いまだに帰れないからね。
そうなんですよね。
そこはやっぱり原子力発電の致命的なところだと思うんですよね。何、
うん、
かあった時にもうその後手当てしようがないので、
うん、
うん、
いや本当に難しいですよね、うん、その辺は本当
そう、
うん、
でただね、そういうふうにして今政府はなんとか再稼働をいろんなところでしようとしてるじゃないですか。
はい、
これって多分半分は利権が絡んでたりいろんなことをするんだろうなとはなんとなく思うんだけど、確証はないけどね。
うん、そうですね、
本当にそういうふうに一部の関係者だけが幸せになるようなことがないようにって、もう本当にまさにそうだと思いますよね。
そうですね、そうですねしか言えないですね、私は。
そう
ですね、
はい。それでは、続けて、
はい、
3月23日、88回の、配信に対してのコメントをまたジミちゃんからいただいてます。
はい、
はい、密かにコメントしています。気づかれない方が後々面白いので、皆さんこのコメント見つけても黙っててね、ウィンク。ところでこのブログ重いね、今日だけかな、過去記事見るのにすごく時間かかる、せっかちなのでリロードかけまくり汗。うーん、すいません、多分ねこれ審査一時期重かった時あったんで、今でも重いんでしょうかね。確かにね、ちょっとねブログ確かに重い感じがします。申し訳ないです。
すいません。
はい、 で続けて、さて今日のテーマ温泉、そりゃ風呂上がりはビールでも飲んでそのまま布団へ、目覚めた朝風呂へが理想ですね、そんな生活がしてみたいな、たまの旅行がいいとこでしょう。いやそりゃそうですよ、だからたまの旅行だからそういうことしかできないんで。はい、
はい、
毎日こういう生活できたらそれ理想なんでしょうけど、できないですよそれは。
確かに毎日はちょっとね難しいですよね、
うん、ね、あのどっかみたいに自宅に温泉が来てない限りね、その温泉地の、
ね、うん、
住んでて、
はい、
ね、漏れなくその町内みんなお風呂が温泉みたいになってない限り無理だよね。
無理ですね、毎朝ね温泉は、
はい、して温泉に浸かりたい、酒飲みたい、知らない土地をドライブしたい、カメラを持って撮影に行きたい、でもやっぱり宿泊必須ですねといただきました。
あ、はい、ありがとうございます。宿泊派ですか。
そうですよ、普通そうじゃないですか、ね、やっぱり
そうですか。
だって温泉に浸かって酒飲むって言ったらもうそれで泊まるしかないじゃないですか。
あ、まあ確かにそうですね、酒飲むともうそうなりますよね、
うん、特にジミーちゃんはね、うん、車好きですからね、
うん
うん、だからやっぱり車で運転していくと酒飲んじゃうとそこでアウトなんで、もう止まるしかないじゃないですか。
うん、もうだって何時間空けるとか言ってもやっぱりちょっとね、飲んだなら
そうそうそうそう、
もうだらーっとしたいですもんね。
うん、うん、
はい、そこと、はい、ありがとうございます。
はい、だから、ね、宿泊必須なんですよ
ですな、うん、
猫崎さんも早く前枕を常備すればいいじゃないですか、車に。
まあそうですね、
そしたら心置きなく泊まって帰れるじゃないですか、ゆっくり、
うん、まあでもいや、もう布団、まあ枕も第一条件だけど、第二の条件にマットレスが違うのが、
いやいやいやいや、だからなんで
だって自分家のベッドがもう世界で一番いいですもん。
じゃあやっぱりベッドごと行くしかないですね。
あ、そうそうそうそう、あの浜崎あゆみみたいな、うん、浜崎あゆみさんのライブの時は全部お気に入りのベッドとか持っていくらしいですから。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあキャンピングカーみたいなの買って
そう、もう積んどくほかないですね。はい、
ね、そこで生活すると、
うんうんうん、そう、私家なしじゃないですか
いやいやいや
まあ、でもそのぐらいのレベルで、そう、自分のベッドがいいですね、
うん、そうですか。それはそれで羨ましいような気がするけどね、それだけ自分のベッドがねっていう、あれは、まあね、
そう
そ
う、はい、はいはい、次行きましょう、は
い、ありがとうございます。
はい、
はい、そして次に4月15日91回の配信のブログに対してまたジミーちゃんから、あ、ごめんなさい、その前だ、91回じゃない、ごめんなさい、ちょっと間違えた、3月31日89回のブログ、配信に対してのブログのコメントで、
はい、
内緒のジミーちゃんからいただいてます。
はい、
はい、こんばんは、ジミーです、今回は、北海道札幌近郊食い倒れツアーの話ですね、わらと、
はい
新婚旅行で行った北海道は夫婦揃って食べ物に執着心がなく、また小食のせいか北海道ならではの味覚はあまり楽しんでなかったですと、いうことで、ジミちゃんも新婚旅行は北海道行かれたと、
ね、嬉しいですね、
はい、そんな中でも印象に残っているのは完熟夕張メロン、うん、売れすぎで流通に回せず路地に売りされていたものを、箱買いしそのまま宅配便でお土産代わりに送っちゃいました。1個だけは自分たち用にホテルに持ち込んで夜にいただきました。
ああ、いいですね。
すごく安く、そして美味しかったのを覚えていますと。
うん、
うん、それと屈斜路湖近くのペンションで出してもらった本物の牛乳、久しぶりに味わうことができました。また行ってみたいな北海道、手元にロードスターがあるうちに点々点と。
ほうほうほう、本物の牛乳って何ですかね、これ。
本物の牛乳って確かね、前ジミーちゃんなんかコメントで書いてくれてたと思うんだけれども、
搾りたて牛乳ですかね。
本当に搾りたての牛乳っていうことだと思いますよね。
ああ、そうなんですね。
いや確かに美味しいですよ、搾りたての牛乳は。
ああ、そうですか。
濃厚で、
うん、ああ、飲んだことないですね。
あ、そうですか。
うん、
北海道酪農王国なのに出身が。
いやいや、 ないですよ。
ないですか。ないよね。
ないですよ。なかなかないですよ。皆さん神奈川県に住んでるからって、なんだっけ、崎陽軒のシューマイ工場に行ったことあるかって言ったらないじゃないですか。
まあないですよね。うん、
一緒一緒。ないない。
はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
そして、で、今度4月15日91回。のはい、まあ、前回の配信のブログに対してジミーちゃんがからまたいただいてます。
はい、
はい、こんばんはジミーです、はい、前回キャッツの回でもコメントしたけど残ってないの、書き込み押すの忘れたのかなと、
は
い、確かに調べてみましたけどキャッツの回の分には確かにコメント残ってませんでした、残念ながら。
お、
はい、ね、ぜひちょっと、はい、ね、メールでもいいのでキャッツの回の感想を送っていただけると、
ね、教えてください。
読んでみたいですよね。ぜひ教えていただきたいですけどね、
はい、お願いします。
はい、で気を取り直してテーマは花見。今年は開花時期に天候に恵まれなく、うん、桜を満喫できませんでした、特に休日と、
うんうん
うんうん、かろうじて4日土曜日の午前中だけ少し太陽が出たのでカメラを持って近所へ撮影に出かけました。現在 PC のデスクトップの背景は桜ですよと、
うんうん、いいですね、いいですね。
そして我が家の桜は先日誕生日を迎え、あ、我が家の桜はってこれ、ね、猫の桜ちゃんね、
うんうんうん、
先日誕生日を迎え4歳になりました。桜の咲く時期に生まれたので桜というベタな名前付けですみません、今後ともよろしくにゃーといただきました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。ということでたくさんメッセージをこっそりいただいてましたが、
ね、
で実は先々週ぐらいに気がついて言わなきゃなと思いつつ、やっぱり一人で喋ってこのメッセージを紹介するのもなんだなと思って、
うん、もったいない、
まずもったいないと思って猫好きさんと一緒にできるところまで引っ張りました。
はい、
冷めませんもん。いやいやいや、本当にね、ありがとうございました。たくさん、
はい、ジミさんありがとうございました。
はい、
嬉しいですね、やっぱりこうやって
ね、
いただけると、
はい、
皆さんもどしどしよろしくお願いします。
そうですよ、よろしくお願いします。
はい、
はい、そして、続けてツイッターからいただいた、いつものようにツイッターからいただいたメッセージについて紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず4月コーナードルビーサラウドンさんからイングレスウォーキング終了、久々に朝から快晴よって少々頑張りすぎた感じということで、ナイキプラスで、うん、これは 16.7 キロを 17分52秒で走り抜けられたということですかね。
ん、
すごいですね。
え、それはなくないですか。
16キロを
17分52秒、
無理だよね、これ。なんか違うな、きっと
のキロ16、
あ、ペースか、
あ、これ1キロペースが
1キロあたり17分ぐらいでってことなのかな、違うのかな。
え、1キロ17分は逆にかかりすぎじゃないですか。
かかりすぎだよね。
うん、うん、あれこれ何なんだろう、分かんない、英語が読めないとこういう時困りますね。
うん、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
とりあえず、はい、でも16キロは16キロは走られたということなんですね、
ということですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして菊一之助さんがトレーニング前にちょっと休憩アットガストということでツイッターに写真をいただいてますが、
コーヒーで休憩ですかね。
コーヒー屋さんで休憩ということですかね。
うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
そしてヨシミックさんが4月9日木曜日から4月15日水曜日まで大阪の造幣局の桜の通り抜けに行ってまいりましたよということで、
うんうん、
これは何だろう、
お、
あ、造幣局の、
うん、
今ちょうどそうですね、桜の通り抜けっていうあれがね、有名な大阪の造幣局だと。
へえ、あ、こういうところがあるんですね。
こういうところがあるんですね。
はい、ありがとうございます。
こう桜の満開の時期だけ そこが通れるように。
あ、なってるんだ。
なってるっていうことですよね。
うーん、今度行ってみたいな。
うん、今年は終わっちゃいましたけどね。
うん、来年、はい、いや再来年 いや、一生のうちに行ってみたいな。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして、4月10日、ドルビー・サラウトさんが犬ゾーキング終了。薄曇り、いつも通り歩き始めたところ、妙な汗と悪寒を感じたので、途中で取りやめ。よって、通常の半分程度の距離でした。うん、ということで、7.3キロ。これは、ナイキプラスでやはり測られたんですかね。はい。
うん、ですかね。
はい。そして続けて多重コントロールフィールド CF クラブ、まあ、多重コントロールフィールドクラブということですね。
はい、
本日の作品、夜になってから自転車で周回し巡回して作成しました。地方はまだイングレスの人口密度がさほど高くないので、繁華街を除いて数時間でリンクが切れてしまうことはまれです、ということで写真をいただきましたが、
相当頑張っていらっしゃいますね、
うん、
活動家ですね。
ですよね、はい、うん、いい感じで陣地が張られてますよね、
はい、ありがとうございます。
緑ですけどね、
真緑です ね、
ね、はい、はい、そして、私がそれに対してグッジョブ、素晴らしい、敵ながらアパレですと、で横浜は邪魔リンクが多すぎて一人ではそもそも多重は無理だし、作っても1時間持たないっすとコメントしました、うん、
ね、1時間持たないですね、
は
い、
そうですよね、はい、で続けてドルビーさんが、最近は多重 CF を作ったおまけにリンクを貼る程度ですが、ガンガン AP がたまりますわらと。
おお、すごい。
で、地方出張の際は多重コントロールフィールドにチャレンジと。
いいですね、
うん、で続けて、皆さんガーディアンメダル獲得に躍起ですが、僕はグリフハック同様にこだわっていませんと。北海道北部の山中では高い確率で獲得できるかもと。私はもっぱら芸術的な多重コントロールフィールド作成のための攻略、毎日インテルマップとにらめっこですといただきました
いや、それはそれですごい楽しそう、
はい、
ね、う
ん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これね、都会だとリンいろんなリンクが邪魔になって、うん、なかなかやっぱりコントロールフィールドだって組めないんですよね。
組めないですね、
うん、で組んでもやっぱり 2,3 時間で、1時間とは言わないけど 2,3 時間で潰されるケースが多いので、
うん、
いや、う、ね、結構大変ですよね。
そうです、うん、難しい。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ごめんなさい。それでこれに対して、私が地方出所ほぼほぼない部署なのですが、地方に行ってみたいですよ、特にガーディアン金候補を仕込みたいというふうにコメントしてました、
うん、ねえ、はい、ガーディアンの金は難しいですから ね、 ね
と言いつつ取れたんじゃないですかね、小関さんは。
私取れたんですけど、この間、うん、もう邪魔されちゃいました。
ああ、そうです。
せっかく育ててたのに、
うんうん、
まあまあ、また頑張ります。
まあまあ、そうだね、はい、
はい、
で、次に菊一之輔さんがちょっと一服ということで、アットカフェ、これは何だろう、なんとか社って書いてありますね、はい、でイングレスに写真をいただきました。
なんだろう、ホタルに明るいっていう、なんて言うんだろう、何社なんでしょうかね。
なんか読めません
ね、読めません、
読めません、なんて読めばいいんだろうこれ。はい、そして私が花金キコフのミカイということで、
はい、
ちょいとツイッターにボロボロっと、
あー、まず大根、
大根
サラダに、
サラダですよ、
ネギがかかって、その次にピザかな、アルミ焼きなんかの、チーズがかかったアルミ焼きみたいのに、さらにじゃがいもをふかしたやつに、ワインに、もうガンちゃん眠くなってるでしょ、ワイン
に、眠くなってきた、ダメダメ、最後アサリ、
アサリ、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとね、 生あくびが出てしまいました。眠くはないんだけど、
うんうん、
集中力落ちてきたのかな、はい、でその後、はい、もう 酔いどれツイキャス二次会カラオケということでカラオケに行ってきちゃいました。
はい、いいですね。
はい、はい、そして、イクラムさんが、90回前編劇団キャッ式キャッツの回を聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてピースケさんが昨日の19時頃武蔵小杉駅近くにレジスタンスのリアルポータルが突如出現、数分後にアタックされたのか、消滅しましたということでツイッターに写真をいただいてますが、おお、ポータルだ、すげえ、すごいな、
これ天井に
上に向かってビヨーってね、空に向かってビヨーって青い
青い光が出てますけど、これ何ですか？
何でしょうね。
あ、ポータルのそのなんかモヤモヤっていうのが、
そうそうっていうやつの
再現されたってことですか？
じゃないんですかね。
はあ、すごい、見たかったな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。私も見たかったですね、これね。はい、そして4月11日に、ドビーさん、サロトンさんがぜひ作りたいこんな芸術的多重コントロールフィールドと、近所に複数のお社のある山がありポータルが点在しています。これらを無駄なく使って多重コントロールフィールドを作るとこんな感じになります。現在各ポータルキー約10本と大量のバースターを収集中はなということで、はあはあ、ツイッターに写真をいただきましたが、
はあはあ、
うん、こうやって設計図をまず引いてどれとどれをリンクするっていうのを引いて、
あ、やるんだ、
やるっていうことをされてるんですよね。
あ、多重フィールドだと三角の上にまたもうちょっと大きめの三角やってみたいなやつを多重フィールドなんですか？
あの、通常はフィールドとフィールドって重なって作れないのね。
作れないですよね。
うん、
それなんかもうちょっと大きいと作れるってことですか？
いや、あんまり
それは分かんないような、
うん、じゃなくって、タケノコ型っていうんですけれども、
はい、
こう三角形をそう外からあの最初にちっこい三角形作ってそれを取り囲むようにして一回り大きいのを作っていくみたいなやり方があるんですよ。
やるとこういうふうにできるか、
それやるとあのそうできるということですね。
そういうことですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうもドルビーさん、こういうパズル的な方が楽しいということで、うんうん、いかにどこにリンク貼ってどこにコントロールフィールドをつなげていくかっていうところを考えるのが楽しいということでしょう。
ああ、もはや早速ちょっと私たちより一歩進んだ大人の遊びです。
はい、です
よ
ね。
はい。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしてケンさんがイングレスやりながら10キロ歩いてきました。まだレベル6ですと。いやいや、もうレベル6ですから。すごいですね。
もうですよ。
ね、はい。
早い。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてウさんがやっと上がれたということでインスタグラムに写真をいただいてますが、上がれたということは？
どれどれ。
レベル9来ましたよ。
あ、来た。うーわ、負けた。
レベル9来ましたよ。
くー。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。いやいやいやいやいや、猫好きさんがあっという間に置いてかれましたね。
おー、悔しいよ。置いてかれました。
はい、そして、はい、菊一之助さんが酔っ払って家まで徒歩歩いています。まだまだ家まで遠いですが頑張って歩いて家まで帰ります。もう少し飲みたいです。この密造院に飲み俺はもうありませんと。それに対して小暮誠一さんがお疲れ様です、足は大丈夫ですかと返されてます。ということで酔っ払って終電逃しちゃったってことなんでしょうかね。
ああいうことなんですかね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でもね、まあそうだよね、昔は酔っ払って終電逃しちゃうとタクシーしかないなと思ってたんです。最近イングレスで歩いて帰ろうかと思ったり思わなかったり。
いやいや、遠すぎますって。
遠すぎだよね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして4月12日にクマさんがこれは91回の前編を聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして ドルビーソラウドンさんが聞いてますということで91回、はい、 前編花見の話を聞いていただいて、職場単位でのお花見、そしてもうしばらくすると新人社員の歓迎会、本当に会社全体や大きな所属部門を確保、工場や研究所といった単位での宴会はなくなりました。小さなグループ各班や研究室ではかろうじて残っているのが現状、いいのか悪いのか点々点といただきました。
はい、
いいんですよ、基本はいいんです。はい、ありがとうございます。まあ、
そうでしたね。はい、
はい、そして次に、大バカさんが、これも91回前編を聞いていただいてます。リステンというドライブのお供に拝聴しておりますということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。
そしてこの日健さんが10キロ歩いてきました。今日もインベースしながらだったので4時間かかりました。ようやくレベル7になりました。うん、
え
いつの間にかレベル7ですよ。早いな、やっぱり健さん。
健さん早いな。もう
これまた置いてかれるんじゃないですかね、健さん。
ねえ、怖い怖い、頑張ろう私も。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして澤田健一さんが「島津親父ダイエッター」ウォーキング 11.3 キロで138分で終了、猫は忍者、鉄条網もなのそのということでツイッターに写真いただきましたが、
はい、
うわ、猫が鉄条網のように歩いてるという、本当に無敵ですね。
かわいいね、本当に。足刺さってるんじゃないのこれ。
刺さってるとしか思えないんですけど。
思えないですよね。刺さってるのに刺さってないのかな。うん、はい、ありがとうございます。
いや、可愛いよね。はい。
うん。
そして、
お手の上ね、刺さって。
そうそうそうそう。はい、そして江口智忠さんが今週のイングレスカプセル溜まりすぎわらわらということでツイッターに写真をいただきました。
え？
カプセル9個
持ってるんですか？
9個持ってるって
。9個、うん、どうやったらそんなにカプセル持てるんですか。
猫好きさん何個持ってる、ちなみにカプセル。
あ、1個です。
1個、
はい。
一
般さんは
1個か。はい、私何個だっけな、はい、やっぱ5、6個持ってるよ
多分。ほんとそんな皆さん持ってるんですね。
確か、いや、あれもらいましたけどね。
あ、もらったんだ。あ、そう、あ、そうか、そういう手もあるんだ。今度お会いした時はよろしくお願いします。
今7個持ってます。
持ってますか。
うん、自力で出したのが2、はい、自力で出したのが2個で5個はもらいました。いらないって言われたり。
え、そんなにもらったの。
そうそうそうそう。
次回1個お裾分けよろしくお願いします。
わかりました。
はい、ありがとうございます。
結構便利なんだよね、カプセルってね。
便利です。
はい、
それこそコントロールフィールド貼りたいときはいいですよね。
うん、
うん、
あ、そうそう、あとキーをね保管できるんで、
うん、
キーを入れとくと、うん、あのポータルキーを一時的にそう入れとくと、もう一個もらえ、あのハックすると出てくるじゃないですか、キーがないポータル。
うん、そうですよね。キーが基本は一つ持ってるともう一つキーがもらえないから、
そうそうそう、
まあ、隠し得的な感じでね、
そう、
その中に入れといたら、
うん、カプセルに入れとけばもう、あの持ってないことになるんで、うん、一時的に、
うん、
うん、で、もうポータルキーがもらえる、ハックするとポータルキーがもらえるということですよね、うん、はい、
そういうことですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてで、和志さんがですね、うん、91回前編を聞いていただいてます。こんばんは、料理しながら聞いてますということで、91回前編をお花見の話の時を聞いていただいてます。料理しながら、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。
できる男っぽいです ね。
そして私が休日出勤が思いのほか手間取って選挙終了5分前に駆け込んで投票しましたということで、うちの先週の日曜日じゃない、土曜日か、何日曜日だっけ、選挙あったら行ってきましたよ。
うん、私はもっと前に行きましたね。先週の木曜、水曜日とか木曜日ぐらいに。
え、不在者投票。
あ、選挙前投票。
選挙前投票でしたっけ。
はい、うん、前に投票するやつに行きました。はい、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてピンチャさんが猫のしっぽ記事1回拝聴しました、いつもありがとうございます、
はい、
で放送された時の三景園ですが、うちの料理の師匠が三景園の ご息女とお友達になったそうです。
ほう。
子供の頃よく遊びに行ったようです。行ったそうです。
ほうほう。
でもでもせんでもってなんか点が入ってる読みにくかった。ごめんなさい、止まっちゃった。戦争で焼けて近所が焼けて、残骸が散乱していた光景の話を聞くたびに悲しくなります。三景園大好きですといただきました、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてみほちゃんが、91回前編お花見の話聞いていただいて、やっと長野も桜が満開でしということで、満開先月で見た桜ということでツイッターに何通か写真をもらってます、
うん、あら綺麗です ね,
ね、
もう満開、
本当に満開だよ ねぎっしりですよね。
あ、いや桜いいです、やっぱり、うん、とても綺麗
ね。
はい、
そして先月東京で見た、それから善光寺の御開帳ということで3枚送ってもらってますね、うんうん、はい、あ、東京タワーに桜来ましたよ、
はい、あと寺かな、神社かな、
そうですね、これは善光寺、
善光寺ですね、はい、はい、ありがとうございます。
そしてイクラマさんがこの日91回前編を聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、そして、4月13日に、クマさんが91回後編を聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして続けてカズシさんがおはようございます、後編も聞いてます、ウィンクということで、91回後編を聞いていただいてます、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして和志さんから続けて 0.5 秒にも満たないシーンだけど作り込んでますと、まだまだ途中です、うん、ということでインスタグラムに写真をいただきましたが、
ほう、レノさんのやつですかね、
うん、ああ、レノさんの、はいはいはいですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。
レノさん
の肖像画のあれですかね、
うん
うん、和志さんの、続きで今日の魚、はい、今日のつまみタラの目の酢味噌和え超絶品ということで、うん、いただきましたよ。
美味しそうですね、うん、酢味噌和えって鉄板ですよね。
酢味噌和えは鉄板でしょう、はい、
うん、
はい、ありがとうございます。はい、います。そして菊一之助さん仕事しながら聞きましたということで91回前編、それから後編も続けていただきますということで91回後編を聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてドルビーソラドンさんが、早歩きが無理なその場でジャンプを1分ぐらい、これ1時間ごとに繰り返すとダイエット効果が上がるそうです。内臓を定期的に動かすことで基礎代謝が高まり、ままで維持できるそうです。猫さん横浜に帰ってきたことから関東支部の宴が開催できるぞなもしわらと、うん、いただきましたよ、はい、
ね、ありがとうございます。すごいですね、これ私ジャンプしようとしたら1時間ご
とに、ね、1時間ごとジャンプ1分ぐらいするだけでいいんじゃないですか。
ちょっとやってみようかな、
うん、
はい、ありがとうございま す、はい、います。
そして沢田健さんが91回前後編拝聴、桜はやはり日本を感じさせる植物、猫さん言われるように元気もらえますね、ただ人手の多いところでは元気なくしますわら、皆さん年度始めいかがで忙しそう、体調ご注意くださいといただきました。
はい、
はい、ありがとうございます、うん、
やっぱ桜はいいですよね、
桜はいいですよ、はい、はい、そしてみほちゃんが、91回後編を聞いていただいてます、
はい、 ありがとうございます。
そして4月14日カズさんが超久しぶりに起動してみたことでインスタグラムに写真をいただきましたが、
はい、
なんだろう、ああ MacOS 9.2 ってなんかえらい懐かしいんですけど、
ああ Mac ですか。
Mac ですね、はい、
ほうほうほうほう。
今 Mac は OS はバージョン10っていうんですけど、その一つ前のメジャーバージョン 9.2 ですね。
ほー、じゃあちょっと前ってことですか。
いやだいぶ前です。
あ、だいぶ前です、
ね、そうそう
そう、うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うん、次が、沢田健一さんが、はい、確か以前に話題にしてたような記憶はてな、怪獣酒場かっこ川崎3月で閉店しましたが好評で本日15日から再開、その名も帰ってきた怪獣酒場と、
うんうん、
休み元旦のみで午後4時半から0時の営業、予約受付は午後1時からと、いただきました。はい、ありがとうございます。そうだ、怪獣酒場って川崎の駅前にあるんですよね。
あれ川崎でしたっけ。
川崎です、あれ川崎駅ですね。であれ確か3月で閉店って話だったの、うんうん、うっかり私忘れてて結局まだ行けずじまいです、
うん、あれですよね、なんかバルタン星人とか、
ね、そうそうそう、ウルトラマンシリーズの怪獣が出てくるっていう、
はい、うん、うん、居酒屋さんですね。まだ再開したってことですね。
ね、人気の超人気だったので、まあ、もう一回再開したということなんでしょう。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして4月15日に菊一之助さんがサイゼリア1号店ということでインスタグラムに写真をいただきました。お、サイゼリア、サイゼリア1号店と思い切り書いてありますよね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どこなんです
か、ね、そして、ねドルビーサラドンさんがイングレスウォーキング終了、久々に朝から快晴、気持ちよく汗をかくことができました、はい、10.6 キロということですね、ナイキプラスで、はい、ありがとうございます。そして多重コントロールフィールドクラブ、はい、本日早朝の成果だよーんということで、
うん、
これ最後の方にリンクがついてるのかな、
あー、はい、
短縮リンクがついてますね。
どれ
あ、また綺麗な多重できてますね。
はい、ちょっと私からは見えない
な。見えなかった。はい、
はい、
うん、
はい、はい、ありがとうございます。
そしてウーさんが今まで使ってた11インチのストレージが10ギガは超え切れそうなので13インチにチェンジ、10日にアップルストアのホームページに応じて地味に行った時にポチってしまいました、わらということで、アップルウォッチじゃなくって普通の MacBook の13インチ変えられたということなんでしょうね、う
ん、おー、いうことですね。
はい、はい、ありがとうございます。なんかね、うーん、これね微妙ですよね、微妙ですよねって言ったのは既存の機種と被るんですよ、かなり位置付け、この13インチマックっていうのは、うん、
既存の、
あ、今までそう、今まで出てる、うん、あの別のシリーズのパソコン、あのアップルの別のシリーズのパソコンと結構、
うん、
その形状というかそういうのが被るので、
はあはあ、
うん、まあただそのちょっとね表示領域が広くなったっていうようなこともあって液晶の
インチが広くなったから、うん、
だからその辺の住み分けが難しいねっていうところではありますけどね、
うん、
はい、はい、まあまあそうです、はい、ありがとうございます。そして4月16日にドルビーソルドさんがおまけということで、昼休みにスピードリンクして多重コントロールリードを作りましたということでインスタグラムに写真をいただきましたが、
はい、
はい、ね、あ、本当だ、タケノコ型と言われてるこれが、
あ、もうじゃんじゃんじゃんじゃんっていうことですよね。
いやいや、じゃんじゃんじゃんじゃんってよくわかんないんだけど
どんどん大きくなってるみたいなことですよね。あのタケノコのように次々あの大きくなって出るってことですよね。三角が。
そうですそうです。これが一番ね、はい、多重 CF を作る一番簡単な方法ですよね。この三角形の底辺をまず一本引いといて、であとはこれ上の方に向かって、うん、斜め上じゃないですけど斜め上の方に向かってポータルを、うん、に近づいていて、そのポータルからその底辺の2つのポータルに対してリンクを飛ばすというのを繰り返して順番にしていくと、
うん、
30、40っていうのが平気でできちゃうということですよ。まあ、これがテクの一つですよね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、続けてイングレスインテルマップを19時ぐらいからリロードしながら観察していると、静岡市でも盛んに主要なポータルが反転を繰り返してます。この時期では多重コントロールフィールドを作るの無理かな、とやはり早朝かコア、うん、動物だコアのコア勤務時間でしょうね、と、うんうん、そうだよね、はい、で横浜はこの時間帯でも多重 CF は無理と、無理です基本やっぱり無理です横浜は。でまあそれに対してそうそうそう、それに対して、はい、岩成くんが小さいものを作れないんですかということに対して、それにかぶせてドギーさんが同感ですというふうに送っていただいてます。ちっちゃなコントロールフィールドはね、まあ、ちょこっと作る分にはいいですし、コントロールフィールド少し大きいコントロールフィールドを作ってもやっぱり2時間か3時間で潰されちゃいますよね。
そうですね、
こっちの方は
なかなか
難しい、ね、なかなか難しいんですよ。はい、ということでまた今週もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今週の、いただいたお便りコーナーでした。
はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは久々に2人揃ったエンディングです。
はい、
はい、じゃあ猫月さん掛け声お願いしますが、今日はどういう感じでいきます？
今日はゆっくりめ
で。ゆっくりめで、はい、わかりました。はい、はい、じゃあお願いします。
はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。うん、どうだったんでしょうか。
よかったはずです。
はず、はい、
久々だから。
ね、はい、
はい、
はい、ということで長々とありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、また来週よろしくお願いします。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。